私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。先週の日曜日に与えられた福音の日課は、ルカによる福音書21章5節以下で、そこにはエルサレム神殿の崩壊や終わりの日の印、苦難、これらについて記されておりました。そしてその日課を閉じるにあたってイエスは、忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい、このように教えられたのでありました。実を言うと、改訂以前の聖書日課では、先週の日課が教会歴における一年の終わりにあたる聖霊降臨後最終主日に与えられていたのです。つまり終わりの日に予想される苦難に対し忍耐することが教えられ、一年が閉じられていたのです。もちろん先週の説教でも触れたのですが、忍耐するという言葉はギリシャ語に遡ると、何々のもとにとどまるを意味する合成語からなっていますから、実は人がいかに忍耐するかが問われているのではなく、人が何のもとにとどまっているか、ここにかかっているということが分かってくるのです。ですから、忍耐によって命を勝ち取るとは、私たち人間の頑張りではなく、私たちがどこにとどまるかによって、そこにすべてがかかっているというわけです。改訂された聖書日課では、忍耐によってと、何かにとどまることを教えるイエスの言葉で一年を終えるのではありません。そうではなく、最後に永遠の王キリストという日曜日を迎えることで、私たちがとどまる何かが永遠の王キリストであるということを明確に言い表しているのです。こうして先週の忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさいという教えは、永遠の王キリストに私たちがとどまることで命を勝ち取ることができるのだと教えられていることがわかるわけです。私たちの真の命は、この永遠の王キリストにかかっているということであります。ですから今日私たちは、その永遠の王キリストへの希望を持って、教会歴の一年を終わることができるのです。永遠の王キリスト、永遠の王と聞きますと、私たちは常に権威を持つキリストを思い起こすでしょう。またあるいは父の右に座し、敵を足元にひれ伏せさせ、そういったキリストを思うでしょう。ヨハネによる福音書一章に見る、初めから神と共にあった言葉であるキリストも、永遠の王にふさわしい描写の 一つであります。イエスご自身、世の終わりまで共にいると約束されていますから、初めから終わりに至るまでのキリスト、この方こそ永遠の王にふさわしい。このように私たちには聞こえるのです。しかし、永遠の王、キリスト、この日曜日に与えられた福音の日課は、キリストの十字架の場面が与えられているのです。一般に私たちが期待する永遠の王ではなく、聖書が告げる永遠の王、私たちに命を得させる、私たちがとどまるべき永遠の王とは、十字架の死を遂げるキリストであると告げられているのです。しかも福音書によると、この永遠の王であるキリストは、敵対者たちからあざけりを受け続けているのです。ルカによる福音書は、その冒頭で順序正しく記すとしながら、基本的にマルコによる福音書に従っています。今日の日課もマルコによる福音書に従っているのですが、特徴的な表現を見出すことができます。例えば、イエスを罵る人々について、マルコでは群衆であり、兵士たちであり、通りかかった人々であり、祭司長や律法学者たちであることが記されています。一方、今日の日課においてルカは、まず議員たち、兵士たち、そして犯罪人の一人と、マルコに比べると、人々が整然と並べられていることが伝わってくるのです。しかもこれらの人々は、十字架につけられたイエスから遠いところにいる議員に始まり、十字架に近づく兵士たち、そして一緒に十字架にかけられた犯罪人と、次第に十字架のキリストに近づいているように設定されているのがわかります。それぞれにイエスをあざけるのですが、それは共通して、メシアなら自分を救ってみろという言葉にまとめられます。この言葉からわかるのは、彼らが共通して、メシアとは十字架から降りて自らを救うものであると理解していることです。ですから彼らにとって、十字架にかけられたままのイエスの姿は、イエスがメシアではない証拠に過ぎないんです。またさらに、この場面をマルコと比べて、ルカの大きな特徴と考えられる違いは、群衆の態度になります。マルコにおいて、群衆はユダヤ教指導者たちに先導されて、十字架につけよと叫び続ける群れであります。また通りがかりの人々も、頭を振りながら十字架から降りて自分を救ってみろと罵るのでした。ところが今日与えられているルカにおいて、人々について次のように 記されているのです。民衆は立って見つめていた。十字架につけよと叫び続けたマルコの群衆と違い、ルカにおいて人々は沈黙を保っているんです。そしてイエスが十字架の死を遂げるまでその沈黙は続き、イエスの死を目撃したその時、人々は胸を打ちながら帰っていった。このように記されています。胸を打つとは悲しみの表現でありますから、マルコにおける群衆と違い、ルカにおいて人々はイエスに好意的であったことが想像できるのです。ルカがこのように十字架につけよという叫ぶ群れでも、十字架のイエスを罵る人々でもなく、人々を終始沈黙させているのは、私たち読者をこの人々の位置に立たせ、十字架の場面の目撃者、証言者とするためなのではないでしょうか。十字架の出来事を2000年前の外国での出来事とみなすのではなく、この場面を通して現代に生きる私たちも、その当事者の一人となるように招かれているように思うのです。そのような視点で、今日の場面に再び目を向け、自らをその場に立たせると、十字架のイエスから最も遠いところに立つ議員たちのあざけりの声が耳に入ってまいります。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。実は、この議員たちの言葉は原文によると、三人称が用いられているのだそうです。つまり、十字架のイエスに向かってお前はと言っているのではなく、彼はと言っているというのです。日本語で読む限り、議員たちのあざけりは、兵士たちや十字架につけられた犯罪人の一人と同じように、イエスに向けられた声に聞こえるのです。しかし、ルカは、兵士たちや犯罪人の一人が、二人称で、お前は、とイエスに向けてあざけっているのに、対し、議員たちについてはわざわざ三人称、すなわち彼は、とすることで直接イエスをあざけっているのではないとしているのであります。それでは誰に向かってあざけりの声を上げているのでしょうか。はじめ私は神に向けているのかとも考えました。しかしユダヤ人の彼らが神を罵るとは考えられません。そこで気づいたのは、読者とされた 沈黙させることによって、十字架の場面の目撃者とされた私たちに、議員たちは皆、彼、イエスのことをあざけているのだと、私たちに向かって、彼がメシアなら、十字架から降りてみたらどうだと、私たちに向かっているということがわかるのです。さらに、あざけりの声は、十字架の下にいる兵士たちによって受け継がれます。彼らもまた同じように、自分を救ってみろと言います。すでに触れたように、ここでは、二人称、お前はとイエスに向かって叫んでいるのです。十字架にかけられた犯罪人の一人も同様です。そしてそれらのあざけりは、十字架を見つめている私たちの耳に届くのです。さて、第一の朗読でお読みいただいたエレミア書23章1節以下に目を転じてまいりましょう。ユダの回復と込み出しにありますが、ユダヤの指導者たちがその民を顧みることをしなかったと告げ、指導者たちに代えて民を牧する牧者を神自らが立てることを宣言されています。つまり、神が立てる牧者によって、ユダは回復されるということがわかります。五節では、このような日が来ると主は言われるとありますが、このような日とは、主なる神ご自身が牧者を立て、ユダの民はもはや恐れることも、怯えることもなく、迷い出ることもない日であることがわかるのです。すなわちそれは、神がもたらされる希望の日なのです。その日、主なる神は、ダビデのために新しい和解だを起こすと言われ、王は治め、栄え、この国に正義と恵みの技を行う、こう告げられています。この王こそ、私たちの希望の根拠なのです。そして六節では、彼の名は、主は我らの救いと呼ばれると閉じられています。この主は我らの救いについてですが、救いとは正しさ、正義という意味の言葉が用いられています。つまり、主は我らの正しさ、正義、それゆえに私たちは救われる。こう言われているのです。同じような表現がマタイによる福音書にあるのを思い出しました。クリスマス直前の場面ですが、天使がヨセフに現れて告げるのです。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。先ほどの預言者エレミアを通して告げられていることと、このように天使、主の天使が告げていることを合わせると、このイエスこそ私たちの正義であり、私たちの正しさであり、私たちを救う方であるとわかるのです。このイエスこそ、 罪からの救い、罪の許しを実現するのです。そのために、キリストは十字架の死を遂げられました。キリストの十字架こそ、私たちの正義、私たちの正しさなのです。私たちの救いであり、私たちがそのもとにとどまるべき神の御業なのです。今日、教会歴における一年の終わりにあって、永遠の王キリストという日曜日を迎えているわけですが、それは神の力を振るうことによって永遠の王とされたのではなく、メシアなら十字架から降りてみよとのあざけりを受けつつ、十字架から降りないでその死を遂げられたことにおいて、キリストは永遠の王となられたということなのです。十字架のキリストこそ、神の正義、神の正しさです。マルコと比較して、ルカの特徴に目を向けてまいりましたが、もう一人触れていない人物がおります。それはイエスを罵った犯罪人と共に十字架にかけられたもう一人の犯罪人です。この人はもう一方の犯罪人に対し、自分たちはやったことの報いを受けているが、この方は何も悪いことをしていないと訴えるのです。あざける者たちが十字架から降りないからメシアではないとしているのに対し、この人の言葉から、十字架から降りないからこそ、この人は真のメシアなのであるという声を聞くのです。この人はさらにイエスに、イエスよ、あなたの御国においでになるときには、私を思い出してくださいと、周囲のあざける者たちと実に対照的な言葉を口にしているのです。するとイエスは、はっきり言っておくが、あなたは今日、私と一緒に楽園にいると言われたのです。イエスが十字架の死を遂げられたとき、人々は胸を打ちながら帰っていきました。私たちはどうすればいいのでしょうか。胸を打ち、悲しみを表現した人々は、あざけった人々よりイエスよりに見えます。しかしそれでも彼らは、キリストの十字架を誤解していたのです。すべてが終わってしまったと思え、彼らは悲しんだからです。私たちは今日、教会歴の一年の終わりにあって、永遠の王キリストの目撃者とされています。敵対者たちのあざけりを受け、十字架の上でその死を遂げられたキリストの、今日あなたは私と一緒に楽園にいるとの声を聞いたのです。この言葉は、葬儀の際に宣言される言葉であります。生きている時はもちろん、死んだ後も、主は共にいてくださるということです。こうして十字架のキリストは私たちの永遠の王となられ、私たちの希望となり、私たちはイエスという希望のもとにとどまって、いいえ、私たちの希望であるキリストご自身が 私たちと共にとどまって命を勝ち取り、私たちは安心して生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。